町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。新型コロナ対策をして放送します。
今日のテーマはこちらです。
国有化企業東電にしわ寄せした廃炉や再稼働は最初から困難だった。今こそ柏崎刈羽と福島第一の2つの原発の真っ当な処理策を。
遅ればせながら原子力規制委員会は東京電力ホールディングスが柏崎刈羽原発でのテロ対策のための監視装置の故障を放置していた問題を重く見て、原発の再稼働に必要な核燃料の移動や送電を禁じる是正措置命令を発出する方針を決めました。また福島第一原発1号機で先月13日の地震の後、核燃料デブリのある格納容器の水位の低下が続いていることから、東電は注水量を増やす措置を取りました。とはいえ、この措置で核燃料デブリを安全にかつ安定的に冷却し続けられると保証できる人はおそらくどこにもいないでしょう。2つの原発に共通するのは最初から無謀な計画だったということではないかと思います。そこで今日は原点に戻ってあるべきだった施策を探ってみようと考えています。
それでは CM の後、町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう。
今日の深掘り。
町田さん、改めて東電の最近の問題をおさらいしてください。
はい、まず新潟県の柏崎刈羽原発は再稼働を目指しているとは思えない不祥事のオンパレード状態です。発端となったのは今年1月23日、東電の社員が昨年9月に他の社員の ID を使って原発の中枢部である中央制御室に入室していたことが発覚しました。そしてその4日後の1月27日には安全対策工事の不備が露呈しました。その2週間前に工事が完了したと発表したにもかかわらず、7号機と6号機の共有部分で工事を終えていませんでした。東電の小早川智明社長が先月10日に国会で陳謝したものの、その5日後にまたまた別の工事で不備が見つかっています。昨日東京電力は、福島第一原発構内で、放射線量が高いゲル状の塊が見つかったと発表しました。廃棄物を入れたコンテナから流出した可能性があるということです。
こんなにミスを連発するというのも困ったもんですね。
さらに廃炉作業中の福島第一原発でも問題が起きました。東京電力が3号機の原子炉建屋に去年3月地震計2つを設置したんですが、その後去年7月の大雨などで故障、これを知りながら修理せず放置したため、先月13日夜に福島県沖で起きた地震で福島第一原発が立地する大熊町で震度6弱の揺れを記録しました。福島第一原発では水素爆発などで1、3、4号機の原子炉建屋が損傷してますから、実際の地震で建屋がどのように揺れたのかという情報は廃炉作業中の地震対策で重要なはずなんですが、貴重なデータが取れなかったというんです。
はい、大事故から10年しか経ってないのに、これどういうことなんでしょうか。
結局東電は事故の教訓を生かせておらず、今なお情報開示と安全確保に鈍感と言わざるを得ません。思い起こせば福島第一原発事故では事故発生から3日後に1から3号機で、最大 55% の炉心溶融、つまりメルトダウンが起きて、これが放射性物質を撒き散らすことになる水素爆発につながりましたが、東電はそのメルトダウンの事実を事故から2ヶ月にわたって認めませんでした。さらにその隠蔽の指示は事故当時の清水正孝社長が官邸の指示を受けて行ったものだと、後の広瀬直美社長が認めたのは事故から5年以上の歳月が経った2016年6月のことでした。これらについて長崎大学の鈴木達次郎教授に取材したところ、福島の事故の教訓を学んでないということだ。このような組織が福島第一原発の廃炉措置という世界でも、前例のない、困難な仕事をやり遂げられるか、とても心配だと話していました。
つまり隠蔽体質というのが東電に今でもあるということでしょうか。
そう見なされても文句言えないでしょうね。同じように東電には安全に対する意識が甘いと見なさざるを得ない、伝統もあります。10年前の東日本大震災で茨城県から青森県にかけての太平洋沿岸に5つの原発があったにもかかわらず、東電の福島第一原発だけが人類史上最悪レベルの事故を起こしたということは単なる偶然だったとは考えにくいんです。ここで詳しく話す時間がないので、興味がある人は 僕がこの関連で書いた2冊の本を読んでほしいんですが、はい、福島第一原発が人類史上最悪レベルの事故を起こしたのに対し、より震源に近い東北電力の女川原発は事故を起こさなかったばかりか、地元の被災者を受け入れて数ヶ月にわたり避難所の役割まで果たしました。比べるとあまりにも大きな差があったんです。
そんなに大きな違いが生じたのはどうしてなんでしょうか。
事故が起きたかどうかの最大の違いは立地です。はい、東北電力は平安時代に三陸沖で起きた常岸地震など巨大津波を伴った過去のケースを丹念に調査して敷地を高台に求めました。その後の2号機や3号機の増設の時にも津波対策の強化を怠らなかったんです。この結果非常用電源が無事でした。はい、これに対して東電はアメリカの原発メーカーの格安仕様で原発を導入するため、せっかくの高台を削り、東北電力の対応を知りながら福島第一原発の周辺では津波の痕跡が見つかっていないと本格的な津波対策を先送りし続けたのです。東電が大きな経営リスクを放置した点でトップは経営者失格だったと言わざるを得ません。
東日本大震災のはるか前から問題があったということです。
そう思います。続いて福島第一原発の廃炉の問題を考えましょう。はい、国と東京電力は福島第一原発の廃炉作業を始めてから完了するまでに最長40年かかるとしてきました。40年あれば溶け落ちた核燃料の残骸周辺の構築物と溶け合って燃料デブリと呼ばれているものを全部取り出せるとしていました。しかし例えば3号機の、原子炉建屋の屋上のプールに保管してある使用済み燃料の取り出し開始は当初は2014年末に計画していたにもかかわらず19年4月にずれ込みました。作業は機器の故障などでたびたび中断し、ようやく先月取り出しを完了したということです。これ簡単な作業のはずなんですよね、比較的。で、また今年からデブリ除去を開始する予定だった2号機ですが、その作業開始が少なくとも1年遅れることも明らかになっています。必要なロボットの開発などが遅れているためで、こうした遅延が日常茶飯事、残り30年で廃炉作業を完了できる保証はありません。
そうですよね。で、その作業中にまた大地震が起こることも考えられますよね。
いや、もうその通りなんです。実際先月13日からは震度5から6クラスの東日本大震災の余震が福島周辺で相次いでますよね。はい、一層福島第一原発と並ぶレベルの原子力事故を引き起こした旧ソビエト連邦のチェルノブイリ発電所で取られたような密閉措置、石棺化や水管化と言いますが、そういった措置を取った方が現実的かつ安全に早く安定した状態を作れるのではないかという当初から専門家の間にあった議論が再び注目されるゆえんがここにあります。
廃炉というのもなかなか簡単じゃないんですね。
もちろん簡単じゃないんです。しかし日本はあえて廃炉という選択をしました。それは人が住めない場所になるような大事故を起こし、ふるさとを失う人がたくさん出ることを率直に認めて、別の地域への移住や生活の立て直しを支援保障していくことを当時の政権が嫌がったからです。背景には世論の反発とお金の問題があります。国は当初廃炉、除染、賠償、中間貯蔵などの費用を合計で6兆円程度と見積もっていましたが、見直すたびに増えていき、2013年に11兆円程度、2016年に 21.5 兆円程度と膨らんでいきました。日本経済研究センターが2019年に公表した試算では最大80兆円程度に達すると、まあ、国の見通しは過小見積もりだと指摘しているんですね。仮に政府の言う 21.5 兆円で足りたとしても、その返済原資をちゃんと確保できているかというと、そこも怪しいんです。原資に国有化した東電の政府保有株の売却益を見込んでいるからです。東電の売却益で見込んでいる4兆円を確保するためには、2012年に1兆円で取得した東電株を5兆円で売る必要がありますが、そのためには昨日の終値の376円のほぼ4倍、1500円まで株価が上がるという奇跡が起きないといけません。
話を聞けば聞くほどうまくいってるとは思えませんが、では東京電力はどうすればいいと町田さんお考えですか。
できることなら時計の針を2011年に戻して東電を破綻処理するのが正しい選択だと思いますが、まあ大量の失業など懸念事項も多く、今さら現実的には難しいでしょう。そこで事前の策は原発の運転主体を変えることだと思います。はい、柏崎刈羽について東電は単なる原発の保有者に徹して、 設備の運転管理保守などは別の原子力事業者に請け負ってもらうのが現実的ではないでしょうか。まあ、もちろんその際も本当はイギリスの NDA 原子力廃止措置機関のような仕組みを日本にも導入するのは理想的です。ざっくり言うとイギリスでは十数箇所の原発をひとまとめにして運転できる原発を運転してお金を稼ぎ廃炉費用に充てるというものです。日本でも同じような仕組みが良いのですが、まあ、政府にそこまで踏み込む覚悟がないのならば中部電力と東北電力を主体に日本原子力発電や関西電力を加えたコンソーシアムを作り運転を委ねる手もあるでしょう。ただし利益はコンソーシアム側が優先です。福島第一原発の廃炉費用を捻出させようというのはそろばんが合わないでしょう。福島は廃炉を諦めて石炭から水管に方向転換し膨らむコストを抑えた上で国が担っていくべき事故の後始末です。そのためにはエネルギーの問題ですから、例えば国民負担の理解を国民に得た上で気候変動対策のための炭素税を導入、その税収の一部を回すような大掛かりな枠組み作りが必要になります。あと今日は触れませんでしたが、福島第一原発には処理済みの汚染水が保管場所にも窮するほど溜まっている問題もあります。最後にもう一度紹介すると、先ほどの長崎大学の鈴木教授は当初より提言しているように世界の英知を活用でき透明性の高いイギリス NDA のような専門組織に舵取りを任せるべきではないか、汚染水処理の問題や溶融燃料デブリの取り扱いについても石棺方式を含め代替案を徹底的に洗い出し客観的に評価できる第三者機関の設置が必要だ、元住民はもちろんのこと国際社会に向けても信頼が得られる体制に変えていくべきだと提言しています。
以上、今日は国有化企業東電にしわ寄せした、廃炉や再稼働は最初から困難だった、今こそ柏崎刈羽と福島第一の2つの原発の真っ当な処理策をと題してお送りしました。番組ではご意見やご感想をお待ちしています。ラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りいただけます。またこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。さて町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか。
はい、コロナ実効再生産数を予測、緊急事態再発出防止へ需要刺激を急ぐなというタイトルで日本経済研究センターの梶田優斗副主任研究員にインタビューします。はい、
新型コロナ3回目の緊急事態宣言出さないためにどうすべきかというようなお話ですね。
あ、全くそういうことを考えてます。
では今夜11時に再びお耳にかかりましょう。それではさようなら。